今日も元気に始まりました。超ラジサウンドクルーのアタッチです。
はい、同じく秋です。
はい、今週から始まりました瞑想会なんですけども、
はい、
とにかくいきなりすごいことになっちゃってますよね。
すごいですね。参加者の数がもうね、うん、びっくりするぐらいね、多いですよね。
ね、セミナーより多いというのはどういうこと
どういうこと
そうそう。でもね、それもすごいのは参加者の人数だけじゃなくて、
うん、
その感覚ですよ、皆さんの。
感覚がすごいですね。
すごい。
来てますね。
だってまだ始まったばっかりでしょ、これ。
はい、ね、始まったばっかりで。
ねえ、
そうですよね。
100円が開いて頭頂部からエネルギーが入ってくると、
皆さんなんかね、ビンビン感じてるみたいで、
体が熱くなったり、
そうそうそう、
思考がもうきちっと止まってしまったりとか、
ねえ、静かになったんでね、驚いてますね。
ねえ、水曜日だったと思うんですけど、朝の会なのに、数分したぐらいでね、
はい、
僕体がこう火ついたように熱くなってきて、
そうですか。
額から汗ぶんまで流れてくるように出てくるんですよ。
ああ、滝のような汗が。
朝6時半ですよ。
すごいですね。
その時ね、多分42、3名だったんですけど、これ100円を通してこの意識が共鳴するんですね。
ね、面白いことにね、
そう、
本当共鳴効果が、
だから ね、どういうふうにこれ共鳴を説明したらいいのかなと思ったんですけど、例えばこのオーディオシステムってあるじゃないですか。
はいはい。
まあ、CD をこうステレオで聞くよね。この音が意識で、その音を増幅するアンプってあるじゃないですか。
はい。
アンプってあるのね。
これ
が我々ガイドの役割でして。でガイドを通してこの増幅した意識が、この皆さんの100へ、100へってこれ受信機みたいなものなんですね。
そうですね、アンテナみたいな、ね、
そう、でそこから、あの共鳴、100へがビョンビョンこうじんじんと共鳴して、でスピーカーである体全体が鳴り響くみたいな。
そうですね、響いてますね、
そんなね、まあオンライン瞑想会なんですね。
ね、他にもね、汗だらだら、もうびっくりするぐらい、
そうね、
書きましたっていう方いましたもんね。
だからこれズームといえどね、
恐るべし、
これズームじゃ、ズームと関係ないね、これね。
関係ないですね、もう
一つのこの会場でやってると全く変わらないですね、これ。
変わらないですね、だからもう、距離もね、時間も空間も全部超越しちゃってますよね。
そうそう。まあもうそもそもね、この実装の世界っていうのは距離も時間もないんでね。
そうそう。
でね、ということで、これ、瞑想会の名称を、100へ瞑想から、100へ共鳴瞑想。
ああ、ズバリってね、ストレートな。
そう、やっぱりね、共鳴させるっていうことで、みんなが集まってくるわけですから、100へ共鳴瞑想にちょっと変更させていただきました。
はい、
ということでね、参加する人が多いければ多いほどですね、100へも大きく共鳴していくので。
そうですね。ね、
気楽に。
楽しみですね、それ。
参加してください。でね、あとね、まだ、皆さんのように感じないっていう人もいらっしゃると思うんですよ。
そうですね。はい。個人差ありますからね。
そう、個人差がある。でね、焦らないでいただきたいんですね。
そうそう、もうそれが大事ですね。
とにかく、続けていく。
続けてね、いればね、もう、ゆっくりゆっくりね、自然にね、そのね、感覚がね、なんか、研ぎ澄まされてっていうかね、開いてきますから。
まあね、100円自体が、まあ、詰まってる状態から、だんだんだんだんこの詰まりが取れていって、まあ、花開いていくような感じになっていくので。
そうそうそう、ゆっくりね。
はい。ということで、まあ、気楽にね、ご参加いただければなと思います。ということで、本日もどうぞよろしくお付き合いください。
Know everything. Show Raji. チキな本当の話。
悟りを求めている方に、
はい、
映画をおすすめするとしたら、
うん、映画、
うん、僕なんと言ってもやっぱりバニラスカイなんですね。
ああ、バニラスカイね、
以前から、まあ、古い映画ですけどね、もう今や
がもうかなり前になっちゃいますね。
そうですね。で、この映画たびたび話させていただいておりますけど、
うん、
本日はなぜバニラスカイをそんなに推すのかと。
おお、はいはい。
うん、その理由をちょっとお話しさせていただきたいなと思います。
はい。
で、ね、今回ね、まあ、ど真ん中直球投げますので、
うん。
少々ちょっと手厳しく。
手厳しい。
まあ、そこまで、まあ、そんなことないと思うんですけど、
はい。
そもそも超ラジって、
うん。
ワクワク系じゃないじゃないですか。
全然違いますね。逆ワクワク系。
逆ワクワクってどんなんやねん。あのね、まあ、要は真実をとことん追求する番組なので。
そうですね。
ね、はい、逆に超ラジらしい回になるんじゃないかなと。
ああ、面白い。はい。ズバリ。
ズバリ。ズバリ、そうですね。
ズバリ言うわよ。
そうだよね。うん。さて、自己超越、悟り、まあ、覚醒とかね。
うん。
ラベルはいろいろあるんですけども。
はい。
まあ、本当の自分を思い出したい。
そうですね。
まあ、真実を知りたい。
うん。
という欲求ですよね。
そうですね。真実、真理をね。
そう。
知りたいという。
そういうことですよ。で、まあ、自己超越の旅、まあ、自己探求というかな。
自己探求、ね、
始まるんですけども、うん、でも大半の方が終点までたどり着くことができない。
そうなんですよね。
うん。それは一体なぜなのか。
なぜ？
これね、一番の理由はですね、
はい、
そもそも真実なんて知りたくなかった。
おお、
うん、だからね、
厳しいね。
願望実現と自己超越がごちゃごちゃになってたんですよ。
うん、そうなんですよね。もう意外とね、ごちゃ混ぜになっちゃってるんですね。
だから本当のことを思い出せば、
うん、
人生は良くなるんじゃないかとかね。
そうそう。
うん。悟りというのは、
うん、
現実が思い通りになる魔法の杖ではないのかとか。
そうですね。魔法の杖ね。はい。
うん、そういう勘違いなんですよね。
はいはい。
でね、どっかで気づくんですよ。
うん。
あれ？これ思ってたのとちゃうわと。
ちゃうなと。
だってワクワクしないもん。
うん。
そんな感じなんですね。
そうですね。
うん。で、また何とかの法則みたいなね。
ワクワクする方に、ね。
そう、ワクワク系に戻るんですよ。
うん、うん。
うん。多分ね、これが挫折する方の一番多いパターンだと思います。
いや、ほんとね、そうですよね。うん、やっぱりなんか、やってると辛い、苦しい、面白くないっていうふうにね。
うん。だからね、まあ言うたら、ドラマを卒業するつもりなんて実は全くなかったということですよ。
いや、さらさらなかったっていうことです
よ
ね。
実はね。
実はね。
そうそう。うん、そう。そういうことに気づくんですね。
気づく。だから、はい、やっぱりこう、自分でもね、気づいてなかったってことなんですよね。無自覚？分かってなかった、
うん。だからね、僕は ね、別に悪いことではなくて、うん、うん、あ、そうだ、まだまだだったんだ、まだ遊び足りなかったんだ。
そうそうそうそう、
うん。ということが分かるいい機会だと思います。
あ、本当にそうですよね。うん、結構、何人かいましたよね。あ、自分はやっぱり、まだね、遊び足りなかったんだってことが分かりました。
そうそう、まだ自我ともっともっと遊びたかったんだっていうことで、
はいはい、
また観念世界に戻りますっていう方もいらっしゃいましたんでね。
もう、本当、すがすがしく。
逆に僕たちは、
ね、
僕らは拍手ですよ。はい、
拍手でね。
また遊んで帰ってきて、はい、みたいなね。
そうですよね。
うん、
もう、
そうそう、
思いっきりね、遊び、倒したら、また、いつでも帰ってきたら、
そうですね。
っていうことですね、うん、
は
い。
あとはね、そうね、心理学。
心理学。
の、まあ、一種じゃないかという勘違いですよね。
ああ、なるほど。うん、
だから心理学って大前提があるじゃないですか。
うん、うん。
それはまあ自分がここに存在している。
そうですよね。だから、この自分を良くしようというかね。 何か良くないところを改善しようとかね。
うん。だから、自分がいるが、まあ、大前提だよね。どちらにしろ、
う
ん。
そうですね。
その自分を良くしたいわけでございまして。はい。うん。ですからね、よく心理学を学ばれてきた方ほど混乱するんですよ。だって、自己超越ゲームの大前提。
私はいない。
そうでしょ？
うん。うん。
うん。だからもう、全く合わないじゃないですか。
合わない。真逆ですもんね。
そうそう。う
ん、
だからね、残念ながら過去に学ばれた知識はほとんど役に立たない。
そう、役に立たないですよね。うん、だから、それを持ち出しちゃうと、
そうなのよ。
ね、迷っちゃうっていうかね、おかしなことになっちゃうんですよね、うん。
だからね、ほとんどの場合、申し訳ないですけども、障害になる。
うん、障害になりますね。
うん、その知識ってね。うん、ですからね、心理学に重きを置かれている方は、
うん、
常識を大切にされている方ですので。
そうですね。
うん。はい、自己超越ゲームが非常識すぎるわけですよ。
そうですね。ちょっと受け入れられないでしょうね。
そう。ふざけるなと。
うん。
誰もこんな存在しないなんていうね、話を受け入れるわけにはいかないというわけですよ。
そうですよね。だって、うん、そんなオチ、もう、ありえないです。もう求めてないですから。
そう。求めてない。
そもそもが。
そうなんです。だから、うん、まあ、間違って入ってきちゃうって方も、少ない数いるんじゃないかなと。
はい、はい。でね。でもね、うん、さっきおっしゃったように、間違って入ってきた、ちゃったっていうか、あ、ここじゃなかったんだっていうことが、自分の方向性がはっきりするから、いいですよね。
そうですね。
そういうことに気づいたらね。
そうですね。まだ自我を、捨てるタイミングではなかったってことですよ。
うん、うん、
うん。でね、このゲームには3つの約束がございまして、1、頭を空っぽに。2、過去はゴミ箱へ。3、思考に気づくなんですね。
はい。
でね、
うん、
特にね、このね、二番目のこの過去をゴミ箱へという、これが人間はなかなかできないんですよ。
いや、これ難しいですよ。だって、この私って過去の集大成じゃないですか。
そうやね。だからね、これまで積み上げてきた人生が無駄になるわけでございまして、
いやー、それは
辛い。自我的には耐えられないんですね。
耐えられない。
うん。なぜなら過去をステータスとして生きるのが自我の基本スタイルだからです。
そうですよね。
うん。ですから、Facebook とかね。
そうですね。
ね、ブログを見ていただければわかると思うんですけども、
うん、
肩書きがやたら多い人見かけるじゃないですか。
いや、すごいですよね、あれね。
僕ね、40か50の人見たことあるんだけど。
すごい、う
ん。なんとかマスターとか、
うん、
何やら講座習得とか、
うんうん
うん、40個ぐらいずらーっと並んでて。
肩書きのデパートですね。
そうなんだ。まあ、すごい。だからね、過去をゴミ箱へなんて冗談じゃないんですよ。
いや、冗談じゃないよ。
ふざけんななんで、そんな話。
これだけかき集めたお宝をね。
なんぼかかってる思うてんねん。
ああ、そうそうそう、なんぼかかってるですよね、ほんとほんと。
一つ30万としたって、1200万ぐらいかかってるわけですから。
本当だ。いや、そんなものね、もうそんな簡単に手放
せない。捨てられない、そうよ。
捨てられない、捨てられない。
そうですよ、本当に。
うん、ね、五章大事にね、抱えていくもんですもんね、
うん。ですからね、自己超越というのは、人間最後の欲求と呼ばれるだけはございましてですね。
はい。
本当の本当に観念世界を卒業したいかどうか、
うん、
ここがね、試されるんですよ。
そうですね。試されますね。
うん。だからね、自我を満足させるドラマに執着されている人は、ね、もう願望実現でも成功法則でも、スピリチュアルでも、
うん、
もうね、やめたと思えるまでとことん遊び倒した方が早いです。
本当ね、本当にその通りですよね。
うん。
私、マダチさんもね、全く一緒ですもんね。
そう。僕らもやってきたしね、
うん、
これ。
そうそうそう。
うん、だから。
やってきて、もういいっていうところまで来たからね。そう、
とことんやった方がいいんですよ、これ実は。
うん、とことんやった方がいい。
うん、するとね、もう二元世界はたくさんだと。
もうたくさんだですね。うん、
人間業界なんて卒業して、本当の自分を思い出したいというね、ようになるはずなので、
うん、そうですね。
そういう方は、この自己超越ゲームが向いていると思います。
うん。
はい、はい。でね、長くなってしまいましたけども、バニラスカイの話に戻りますけども、
バニラスカイね、あれ最初見た時はもうなんか
衝撃的でした
。わけわからんでしょ。わけわからなすぎて衝撃
でした。うん、そうでしょ。でね、うん、今日ねちょっとがっつりネタバレしてしまいますけど、この映画ねネタバレしても十分楽しめる。
あ、そうですよね。う
ん、だってね、そうそうそう、僕ね5回以上見てますけども、
ね、
僕 DVD も買っちゃってね、
うん、
3回目ぐらいが一番面白かったと思います。
ああ、分かってくる楽しさですね。面白
そう。難解なんで、奥が深く、うんうん、まあ、スルメのような映画ですよね。
そうですね、
噛めば。しがんで味が出てくる映画なんで。うん、でね、なんと言ってもラストシーン。
あ、ラストシーン、ね。
よくできてる。
衝撃的、
うん。うん。でね、トム・クルーズが演じるデビット。まあ、デイビットですよね。
デイビット。
最後に超高層ビルの。
うん、
屋上から飛び降りてこの映画終わっていくんですけども。
あ、行っちゃった。
うん、なぜ飛び降りたのか。
うん。
実はですね、このデビットは低温保存されている冷凍人間でございまして、
うん、
150年も作られた夢、
うん、
夢見てたんですよ、
うん。
夢の世界にいたんですね。
うん、
で、ようやく、デビットがまあ、すごい事故にあった方なんで、この事故の後遺症がやっと感知できる時代になったよということで、担当者が夢の中に現れて、
うん、
準備できたけどどうする？で、この屋上でデビットにまあ選択を迫るわけですよ、
うん、
このまま夢の続きを見てもええけどねって言われるんですけども、うん、いや僕は本当の世界で生きていきまんねんと。デビットは決心をする。でね。
決心ですよね。
そう。その時に目覚める方法を思い出すんですね。
うん。
うん。それは、デビットと高所恐怖症だったんで、うん、高所恐怖症の自分が、この超高層ビルからダイブすることだったんですね。
すごいですね。
そう。だからね、生まれ変わるには夢の中とはいえど、
うん、
一度人生をリセットする必要がある。
そうですね。
うん、その覚悟がないと、生まれ変わることができないんですね。
うん、そうですね。
うん、ひょえーでしょ。
ひょえーですよね。
いやいやいやいやーってね、自我が震え上がりそうな話でございますけど。
やめてくれーですよね。そんなね、うん、もう恐ろしい怖いところにね、うん、飛び込むなんて。
でもね、これ夢、この英語の話だけじゃなくて、実はこの現実も全く同じでございまして。
一緒ですね。
うん。決心がない人には、まあ自己超越はまず起こらない。
やっぱりそうなんですよね。
うん。求めてないんでね。
うん、うん、うん。
でもね、この最近の覚醒ブーム、非二元ブームで、まあ願望実現やらスピリチュアルやらがもう、入り乱れましてですね。
はいはい。
うん。まあ、もはや娯楽の様相を呈してきてるというかね。
あ、そうなんですよね。娯楽っぽくなってますよね。
娯楽、ね、良くなるっていう娯楽になってきてるわけなんですけども。うんうんうん、悟りというのは、至福体験でも神秘体験でもなくてですね、
うん、
自我が芽生える前の意識に戻るということです。
そうですね。もうこの一点ですよね。
そう、この一点。ですから、自我にとっては、悟りとはまさに死なんですよ。
うん、死そのものですね。
だって、自我が芽生える前の意識ということは、まだ自我が生まれてない。そうなのよ。うん、だから死になるわけなんですけども。でもね、安心していただきたいのは、人間は存在しているのではなくて、人間という体験ですので、何がどうしようが死ぬことはできない。
うん、ね。
そもそも生まれてないのでね。
そもそもね、生まれてもいなければ死ぬこともない。
そう。だから必要なのは死ぬことではなくて、
うんうん、
このリセットをするという覚悟なんですね。
うん、覚悟ですね、うん。決死の覚悟。
そう。だからね、バニラスカイでは最後、デビットが地面に落ちるシーンがないんですよ。
あ、そういえばそうですね。
途中でストーンをスッと消えるんですね。
そうそうそう。う
ん、それで目を覚ますでしょ。
うん。
うん。だからね、そういう意味も含めてね、まだバニラスカイを見たことがないという方はですね、ぜひ3回は見てみてください。
はい、はい、3回ですね。はい。
はい。 続きましては今週の自己調のコーナーです。
はい、このコーナーでは自己超越ゲームにご参加いただいている皆さんの日記やコメントの中からキラッと光る気づきのワードや面白かったお話を私と足立さんが好き勝手にピックアップさせていただきます。
はい、僕はあきこさんからの日記でございまして、抜粋してご紹介いたします。前回のサークルアップのテーマは自己超越ゲームを初めて変化したこととは何でしょうかということでした。そこで N さんという男性ですよね、 N さんが言った言葉は、ただ目を閉じたり開けたりしているだけなのに気づいたらいつの間にか変化している。これがとっても印象的でした。言葉に全く重さがない、風に吹かれてそのまま飛んでいきそうだ。改めて仲間ってすごいな、ゲームってすごいなと思いました。最近は百栄共鳴瞑想会までスタートして、おかげで意識しかないというのをじわじわと実感しておりますということなんですけども、
はい、もうすごくね、うん、なんか嬉しい日記でした ね、
このね、僕よくわかるのは、うん、この言葉に全く重さがないということ
ね。
これすごくよくわかるんですけども、そこに何か主張する自我があるかどうか。
そうですね、そこですね、
ここなんですよ。だからね、そこがちゃんと言葉や文字でも分かっちゃう。
不思議なことにね、分かっちゃうんですよね、伝わってきますよね、やっぱり、
だからね、僕はこうだ、俺はこうだっていうような自己主張の想念って、言葉にひっついちゃうんですよ
ね。ビンビンきますね。
そう、でもこの N さんという男性は、まあ多分僕ちょっと聞いてないんですけども、風景を絵に描いているような、ね、そのまま風景を絵に描くのに個人の人生っていらないじゃない。
そうですね、はい、
だからさらっとした言葉だったんだなと思います。
そうですね、飛んでいくような軽さを感じられたっていうね。
そうだね、で瞑想会までスタートして、おかげで、意識かっこエネルギーしかないということをじわじわ実感していますということで、いきなりね、このあきこさんもすごい、
そうそうそう、
ね、意識しかないなんていきなり
ね、いきなり、
来てますけども、
ますね、
はい、まだ始まって1週間経ったかどうかなんで。
そうですね、でもね、もう皆さんね、熱心な方は毎日ね、
そうだね、
参加されてますね、毎朝ね、あんな朝早くからね、
月から金まで毎日やっておりますので、はい、タイミングが合えばね、これから、そうね、あきこさんもこの頃楽しみだと思いますけども、
はい、
皆さんも気楽にご参加してください。それではあきさんお願いします。
はい、私はゆうさんの日記より抜粋いたします。
はい、
毎度いろんな感覚を味わえる百栄共鳴瞑想、今日は頭に杭を打たれたようでした、本来これだったという感じでした。
お
というのね、
こと
が書かれてたんですけど、
なんと
本来これだった、
杭を打たれた
ね、もうこの言葉というかこの感想すごいですよね。
もうよくわかんないけど、もうよくわからない、皆さんよくわかんないと思うんだけど、僕らはなんか伝わってくるんですよね、
そうそうそう、もうね、ゆうさんの中で言葉に表現できないようなすごい感覚が、ゾーンときたと思うんですよね、
このね、共鳴瞑想、字がぶっ飛ばされるんで、
ぶっ飛ばされますね、
私とか僕とか言ってるこの思考ぶっ飛んで、もうエネルギー体になっちゃうんで、それを多分ゆうさん書いてあると思う。
そうですね、もう理屈の、ね、感覚的に分かっちゃう、
本来これだったってことは本来エネルギーだったってことですからね、
そうですね、もうこれしかないっていうのはこれですよね、う
んうん、すごいよね、本当に
すごい、びっくりしました、
うん、はい、まあね、
百鬼共鳴瞑想のね、
ちょっと最近なんか百鬼共鳴瞑想のことばっかり言ってるけど、
でもね、これはね、やっぱりね、ユウさんもね、うんうん、あのまあ、皆さんもそうなんですけどね、
はい、
あの日々自分を見るレッスンだとか、うん、PI とか NN
ありますからね、
ずっとね、うん、あの地道にコツコツ実践し続けてきてのこの新たな、ね、
それはそう、それはそう、
していただいてるこの百鬼共鳴瞑想の効果がね、
うん、
それでバッチリ出てきたっていう感じですよね、
ですよね、だから相乗効果っていうのは、うん、この同じ目的を持ったメソッドって全部相乗効果があるので、
そうそう、相乗効果ですね、うん、もうね、何倍にもなっちゃう、ね、
なる、うん、だから、うん、まあ、百鬼共鳴瞑想もそうだけども、たまに PI やってみると、あれスッと PI 入れるとかね、
そうなんですよ、あの、うん、入りやすいってね、
うん、
あの何人かの方の
日
記に書かれてましたよね、そうでしたか、
はい、
この瞑想をした後にね、ミルレッスンとか PI とかやるとね、うん、もうスッと入っていけると、
そうですか、うんうん、だからね、百鬼瞑想ってね、気持ちの良さとか、
はい、
うん、あの一日中なんかエネルギッシュになるとか、うん、あとあの、なんていうの、頭痛が治る、鼻づまりとか、いろんな効能があるので、
うん、うん、
あの、楽しみながら続けれることは間違いがないので、
うん、そうですね、実感がね、いろんな面で実感が湧きやすいですね、
そうですね、だからこれからの事故は百鬼瞑想にしていただいて、百鬼共鳴瞑想にして、うん、PINN にも励むと、
そうですね、
はい、はい、いうふうにしていただいたら、もう事故超越は目の前だと思います、
はい、
今週のシガンデマッカ、押してもダメなら押しまくるということでね、
はい、
はい、
押してもダメなら押しまくる、
そうなんですよ、18年前ね、僕座禅始めた頃に、まあ、うんうなりながらね、まあ、苦行をやってたんですけども、
うんうん、そうですね、うん、
なぜだ、なんでこんなに毎日やってんのに無になれないんだなんてね、
そう、わかります、
ね、特には漫画のように、頭をガンガン柱にぶつけてですね、カツを入れたりしましてですね、本当に、
ね、
まさに苦行って感じだったんですけども、うん、半年もやってんのに全く何の収穫もない、
うん、
それでももうこっちももう維持になってるんでね、
うんうん、
座禅に食らいついてたんですけども、はい、どうしてもこの世界の本質を知りたいと、
うん、
でね、半年が過ぎた頃、いつものようにまあ座布に腰を落として、目を閉じておりますと、
はい、
何かが変わってきたんですね、
うん、
軽いんですよ、
うん、
うん、いつもどんよりして思考がわーんって言って格闘が始まるんだけど、
うん、
なんとね、そのまますーっと無思考に入っていく、
はい、で、ね、来ましたね、ついについ
に来たでね、30分か1時間はっきり覚えてないんですけども、初めてこの日座禅をしたんだと思ったんですね、
あ、はい、
うん、でこの日を境に苦行が、まあ、楽しい行となりまして、
うん、
ね、嘘のように、気持ちいい楽しい座禅に変わりました、
はい、
でね、後々思ったんですけど、あ、すっかりあの時自力が抜けたんだなと、
そうですね、もう完全に脱力しちゃったんですね、
そうなんですよ、だからね、うん、押してもダメなら引いてみなっていう言葉がありますけども、
うんうん、
ね、これね、まあ今考えるとですよ、ずっとこの引き戸を押しまくってたんですね、うん、
引き戸をしまくってた、
そうだから自力でいけるいけると思ってたんですよ、
うんうんうん、
でそれは開くわけがないよねと、
はい、
で、じゃあどうしたらいいんですかって今日聞かれるんだけど、
うん、
あのね、これね、これが分かったところで押さなきゃいけないわけ、
そうですよね、やっぱり押して押して押しまくらないとね、そうなん、分かんないですよね、
そう、もう押してもダメなら押しまくるにならないと、
うん、
引く力に変わらないわけなんですよ、
そうなんですよね、
うん、
本当自然に何かこう転換点がやってくるっていうかね、
そう、
うん、
だからね、
抜け落ちる時が来ます
ね。僕ね、一番いかんのは中途半端に押すこと。
そうですね。
たまに押すみたいな。今日20分押しましたみたいな。
はい。
うん、あ、昨日、いや、ちょっと押せませんでしたっていうのはね、これいつまで経っても多分引くに変わらないと思うんですよ。
そうですね。やっぱり中途半端だとね。
そう。変わらないですね。だから大事なのはまくること。
まくる。
ね、うん。海には満潮と干潮というものがございまして。
はい。
はい。引き潮は潮が満ちた後にやってくるものなんですね。
うん、
で、
うん、自然にね、
そう、自然の原理なんですよ。まあ、うん、ですからね、結局のところはやりまくるしかないと。
そうですね。
はい、というお話でございました。はい、今日はこの辺で、それではまた来週土曜日にお会いいたしましょう。お相手は長ラジの足立と、
秋でした。
それではどうぞ。
良い休日を。